はい、皆さんこんにちは。私マイクロソフトの井上大輔と申します。よろしくお願いいたします。昨年のデコードに続いて、今年も私の方から SQL データベースのお話をさせていただきます。60分お付き合いください。ただ今回は、ゲストスピーカーというか、話しているうちにちょっとメインスピーカーにもなりつつあります。小沢さんにも後ほど、ご登壇いただきます。本セッションのゴールです。SQL データベース、どんどんですね、新しい機能が入ったり改善されていきます。今日はまず、この最新の情報というのを皆さんにご理解いただきたいと思います。そして SQL データベースで少し特殊なところが性能です。ここも今日は突っ込んだ内容を少し入れておりますので、楽しみにしておいてください。レベルは300ですので、基本的なデータベースの知識を持っている方が対象です。でキーノートでもありましたが、 SQL データベース正式にサービスを始めてもう5年ということで、かなりの実績があります。で、今日はですね、右側の Azure の新しいポータルを使ってデモンストレーションをお見せします。新しい機能はどんどん右側の新しいポータルに入ってきます。皆さんもそろそろこちらに慣れていただきたいと思っております。アジェンダ、最初の方でですね、最新情報をまずお伝えします。そして最後に性能を徹底検証ということで、この性能のレポート今回小沢さんに検証していただきましたが、おそらく世界中でもここまでちゃんとまとまっているレポート私は見たことがないので、皆さんぜひこの後楽しみにしておいてください。では最初のテーマに入ります。これはご覧になったことある方多いと思いますが、まずレイヤーでざっくりと比較した SQL データベースと仮想マシン上の SQL サーバーになります。仮想マシン上の SQL サーバーは仮想化のレイヤーまで Azure が管理しますと。そこから上の Windows サーバー、そして SQL サーバー、データベースは皆さんが管理してください。こういった提供形態ですね。要はオンプレミスの SQL サーバーと同じように扱えるというところがメリットの一つになります。一方 Azure SQL データベース、こちらは SQL サーバーまで Azure の方で管理いたします。皆さんはデータベースにフォーカスしてください。そう、 Azure 側に SQL サーバーのレイヤーまで任せることができるので、容易に管理できるというのが特徴です。ではこちらをざっとですがデモでご確認いただきたいと思います。切り替えます。 Azure の新しいポータルです。ここから SQL データベースを使ったことある方もそんなにまだいらっしゃらないと思うので、まず一から作っていきます。左上の新規を押しますと、データストレージを押します。そして SQL データベース、このあたりは以前のクラシックポータルと大体似たようなエクスペリエンスになっております。そして SQL データベースの名前を入れます。ちょっと適当な名前にして、でサーバーは既存のサーバー、そして新しいサーバーが選べるので、今回は新しい SQL サーバーを作っておきます。サーバーとかしておきましょう。そして Windows 認証はまだサポートしておりません。 SQL サーバーの認証になるので、ログインとパスワードをセットしておきます。そしてデータセンターが選べます。データセンターはもちろん日本のデータセンターも対応しております。今回は西日本を選んでおきましょう。とここご注目ください。 V12、 ここで V12 というやつをオンオフできます。この後 V12 については詳しくご説明いたします。ではこれで OK ですね。もう一つ重要なのが価格レベルです。ここで性能を選びます。性能といってもオンプレミスとか仮想マシンの性能とはちょっと考え方が違います。 CPU、 メモリー、そういったものは選べません。ここで選べるのは DTU という単位になります。 DTU については3つ目の性能のトピックで詳しくご紹介いたします。また以前のポータルと比べますと、ここで機能が選べるようになっていたり、機能が分かるようになっていたり、容量が分かるようになっていたり、あと価格が分かるようになっているので、クラシックポータルよりはかなり使いやすくはなってきているなという印象があります。ではここでは P1 を選んでおきます。この P1 というものを選びます。 他にも照合順序、もちろん日本の照合順序も選べますし、リソースグループですとかサブスクリプションも選べるようになってますが、まあ、このまま作成とりあえずしてみます。はい、SQL データベースを作成してますというのが右下のタイルに表示されてますね。通知も来てます。 SQL データベースというのは作成中ですと。では事前に私は同じようにデータベースを1個作ってきているので、それを確認します。これが SQL データベースを管理するためのダッシュボードになるわけですね。ここをご覧いただくと、例えばジャパンウエストになっていたり、P1 ですとか先ほどの V12 みたいなところが確認できるようになっています。他にもいろんな機能があります。ちょっとここで確認しておきます。まずは監視ですね。監視、ここで編集を選ぶと、監視項目ですとか期間が選択できるようになっています。監視項目も、いろんなものが選択できます。例えば CPU のパーセンテージであったり、ディスクの IO だったり、もしくはストレージの容量だったり、こういったものを監視できるようになっております。ここで、で次に監視して、次に重要になってくるのがアラートですね。アラートを選びます。アラートを新しく追加します。例えば CPU を、 CPU に対してアラートを上げてみます。 CPU アラート1個作りますね。で CPU パワー不足ですとか、不足とか入力します。よいしょ、パワーアップになっちゃった。パワー不足、パワー不足、はい。でメトリックがいろいろ選べますけども、先ほど、監視で選べたような項目です。 CPU のパーセンテージであったり、ディスクの使用量だったり、そういったものが監視できます。例えば、ここでは CPU パーセンテージを選びます。そして条件で以上を例えば選びますね。で式位置で 90%、 90% にします。そして直近の15分、まあいろいろ選べますけど15分と設定をしておけば、 CPU の使用率が 90% 以上で15分だったら、これはどうも CPU のパワーが不足しているなということで、サービス管理者に連絡する、もしくは他の人間に連絡するという、こういった設定ができるようになっているということになります。で次に監視して、よいしょ、メールが飛んできましたと。 CPU がどうも不足しているというのであれば、今度はじゃあスケールの見直しが必要です。この価格レベルというところを選べばスケールアップ、もしくはリソースが不足していたら、スケールダウンすることができます。これオンラインでできます。今は P1 になっているので、例えば P2 に変更するとかいうことが、簡単にできるようになっております。では、この SQL データベースですけれども、ここに、SQL サーバーのマネジメントスタジオでアクセスできるので、接続してみたいと思います。ここにサーバー名があるので、サーバー名をクリックして、あとこのファイアウォール設定というのを選びます。 SQL データベースはデフォルトでファイアウォールがついています。なので最初は接続できないので、接続できるように IP アドレスを設定しておく必要があります。ここでですね、まあ、私が SQL データベースにアクセスするときの IP をここにセットします。今回はもうセット済みです。で接続すると、これが SQL サーバーのマネージメントスタジオで接続している画面になります。一番上が SQL サーバーの、私の PC に入っている SQL サーバーです。2つ目が V12 という先ほどの SQL データベース、そして一番下は V11 で作ってみました。 V11 というのは先ほどの V12 を選ばなかったパターンですね。では例えばバージョンを見てみます。よいしょ、ラダラバージョン、これは私のローカルの SQL サーバーのバージョンです。じゃあこれをコピーしておきますね。内部的に 12.0.20 になってます。では次に V12 と言っていた方のデータベースのバージョンを見てみます。バージョン、よいしょ、こちらですね。 はい、ご覧いただいて分かる通り、12点、まあ、なんか同じバージョンなんですよ。で V12 といっているのもここ内部バージョンが12になっているので、それで V12 になっています。 SQL サーバー2014ベースで動いているということが分かります。では V11 の方はどうなのか。よいしょ、まあ、言ってしまってますけど、これは、まあ、11.0、 SQL サーバー2012ベースで動いてます。こんな違いがまずありますが、さらにいろんな違いがありますが、それをこの後ご説明していきます。あと SQL データベースなんですけども、ローカルの SQL サーバーとは違ってですね、このあたりの機能ががっさりないですよね。がっさりないのがお分かりいただけると思います。これがどういうことかといいますと、 SQL データベースは基本的には、運用をかなり自動化しています。今 一つ SQL サーバーを作りました、 SQL データベースを作りましたけど、内部的にはプライマリー1台セカンダリー2台で動いていて、自動でフェールオーバーします。あと今日設定しましたが、監視ですとか、あとバックアップ、ファイアウォールなんて機能もあります。まさにクラウドに最適化した RDB が SQL データベースなです。なのでこんなメリットがあります。1インスタンスから SLA を提供します。1インスタンスからです。しかも 99.99% は Azure のサービスの中でも一番高い、そんなレベルです。右上に仮想マシンの場合をちょっと載せておきました。仮想マシンの場合は2台構成、可用性セットをセットして2台構成にして、かつ SQL サーバーの場合はオールウェイゾーンを組んで、ようやく 99.95% なんですね。 SQL データベースはいきなり1個作ればもう 99.99% になってしまうと、こんなメリットがあるんです。そしてエディション3つあります。ベーシック、スタンダード、プレミアムとありますが、ちょっとですね、SQL サーバーとは特徴が異なっていて、SQL サ例えばこのスタンダードで SQL サーバーのエンタープライズエディションの機能が使えたりもします。何が違うのか、一番何が違うのかというと、ストレージの容量だったりパフォーマンスレベルになります。パフォーマンスレベルというのが性能を表します。性能です。ちょっと考え方が違いますよね。でそれによって価格が決まります。今日このパフォーマンスのあたりも3つ目のトピックで詳しくご紹介いたします。そして SQL データベース、ちょっと、SQL サーバーを使っている方に気をつけていただきたいのは、基本的にですね、 SQL データベースの単位で課金が行われます。例えば SQL サーバーでインスタンスの下に大量にデータベースを作っている、そんな時はデータベース単位になってしまうので、ちょっとお気をつけください。それから SQL サーバーと比較すると制限事項が機能的にあります。制限事項をですね、ずらっと並べておきました。ただこれは1年前です。1年前の制限事項です。では現在の制限事項どうなっているのかといいますと、 V12 を選ぶことによって、このちなみに V12 は今年の1月に正式リリースされたんですが、これを選ぶことでかなり SQL サーバーと互換性が高くなっております。例えばフルテキスト検索だったり、SQL CLR だったり、そんな機能もちゃんとサポートしております。でこの中でこのあたりがですね、ちょっと標準の SQL サーバーとは異なる形で提供しておりますのでご説明いたします。で左側の方は次のセキュリティのトピックで扱いますので、右側をご紹介しますね。私の方からまずミラーリングとオールウェイズオンに相当する機能として、レプリケーションというのがあります。3つあります。アクティブな需要レプリケーション、これはプレミアムエディションのみで利用できるエディションです。皆さんが選んだ任意のリージョンに4つまで読み取りができるセカンダリーを作ります。なので読み取りができるセカンダリーで BI で分析するとかいうこともできます。そして標準需要レプリケーション、これはスタンダードエディションの、スタンダードエディション、それからプレミアムで使えます。これは特定のリージョンに読み取り不可な一つのセカンダリーを作ります。そして一番最後は地理的不機嫌で1時間単位で勝手に DB のバックアップを取ってくれます。これは全てのエディションで使えます。ではこれも簡単ですけども、デモンストレーションでご覧いただきます。 さて、どうやってやるのかといいますと、このジオレプリケーションの構成というのを選びます。そうすると世界地図が表示されるんですね。でここで実はデータセンターもビジュアルで選べるようになっております。今西日本を選んだので、今回は東日本を選びますね。で東日本でセカンダリーの種類というのを見ると、読み取り不可、それから読み取り可能があります。つまりここでアクティブか標準かっていうのを選ぶことができます。ちなみにこうブラジルとか選んでみましょう。ブラジルを選んでいます。さっきは東日本でしたが、今回ブラジルを選びました。そうすると読み取り不可、こっちは選べないですね。というのも標準ジオレプリケーションの方はもうペアが決まってます。西日本だったら東日本というペアが決まっています。ここではじゃあ読み取り可能を選んでおきます。あとサーバーですね。サーバーをじゃあブラジルを選んで、であとは作成すれば、ジオレプリケーションの構成ができるということになります。ではちょっとスライドの方に戻ります。で目標復旧時間と、復旧時点というのがあります。でこれがですね、目標復旧時間は、システムが復旧するのに時間がかかる、時間です。目標復旧時点というのは、起動機でデータを通信しますので、データが消えてしまう可能性がある時間、これが5秒以内とかになっております。かなり実はこれも改善しておりまして、 V11 の時は1時間とか2時間とかかかってたんですけど、今 V12 では秒単位でこの辺もちゃんとサポートしております。できれば V12 を使っていただくことをお勧めします。そしてバックアップと復元、やっぱりSQL データベース、データは三重化していて消えないんですけれども、どうしてもオペレーションミスとかプログラムバグでデータのバックアップは取っておきたいというケースがあると思います。でそんな時にですね、完全 SQL データベースは基本的に完全に自動で勝手にバックアップを取っております。バックアップのタイミングは5分間隔のトランザクションログ、それから差分は1日に1回で、完全が週1回です。しかも差分と完全はデータセンターをまたがってコピーを取ってくれますな仕組みになっています。ではちょっとデモンストレーションでこれをお見せします。すぐに終わりますけども、実は SQL データベースのこれダッシュボードですけども、もうバックアップというボタンすらありません。いきなり復元です。この復元というボタンだけです。というのも完全に自動化しているからです。バックアップを、では復元ボタンを押します。そしてデータベースの名前であったり、あと、復元ポイントを指定します。例えば、今月の24日の10時10分にオペレーションミスでデータがおかしくなった可能性があるとすると、ここで24日を選んで、10時10分なんで例えば10時5分にして作成とやりますと、もうすぐにですね、今まるでタイムマシンのように指定した時刻にデータを戻すことができます。あとはこのデータベースの中身が正しいかをちゃんと確認して、問題なさそうであればそれを本番環境に適用していくという流れになります。さてこれも保有期間によってバックアップの、すいません、エディションによって保有期間が異なります。プレミアムは35日です。あと無償バックアップストレージも容量が決まっています。お気をつけください。で無償でもし、バックアップのストレージが足りない、無償が足りないということであれば、サポートに連絡すればデータをちょっと削減してくれますし、もしくは無料じゃなくて有料にしてしまえば Azure のストレージの料金で、より多くの容量のバックアップを取ることが可能です。はい、ということでお待たせしました。ここから MVP4 SQL サーバーの小澤さんにご登壇いただきます。皆さん拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました小澤と申します。後半のセッションではですね、私の方でセキュリティですとか パフォーマンスについてお話をさせていただきたいと思います。まずはじめにですね、セキュリティのポイントということですね、こちらに出しております4つの機能についてご説明させていただきたいと思います。で今回ですね、皆様の方にダウンロードしていただける仕様に関しましては、各機能をですね、1スライドずつ作っているんですけれども、今回はですね、デモで全ての機能をお見せしようと思います。ですので、スライドの内容に関しましては、後日ご確認いただくときの参考資料としてお使いいただければなと思います。それではですね、まずデモに入る前にですね、一つだけ SQL データベースの特徴にはなるんですけれども、ネットワーク構成の注意事項、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。 Azure ですけれども、仮想ネットワークですとかエクスプレスルート、そういった機能がありまして、ネットワークを論理的に区切ったりですね、専用線接続のような形でですね、そのネットワーク内のリソースを直接触るということができるんですけれども、 SQL データベースに関してはですね、これらのネットワークのリソースに含めることができないという制限があります。そのためですね、SQL データベース必ずパブリック IP 経由でアクセスする形になりますので、例えばですね、ネットワークの制約としてですね、プライベート IP のアクセスだけを許可して、パブリックインターネットを含めたパブリックの IP へのですね、接続は拒否するというような風な設定をいたしますと、これらのネットワークに入っているですね、環境が SQL データベースに対してアクセスができないといったような現象が発生しますので、そういったですね、ネットワーク的なセキュリティの要件、こちらがある場合にはですね、仮想マシンに SQL サーバーを入れていただいて、それを仮想ネットワークの方に参加させていただいて使っていただくというような形が必要になりますので、ちょっとネットワークの構成についてはご注意いただければなと思います。それではですね、セキュリティについてデモでお話しさせていただきたいと思います。
面白いデモを期待しております。
頑張りますまずはですね、セキュリティの機能の中で監査についてお話をさせていただきたいと思います。で監査の機能ですけれども、設定自体はポータルの方から実施していただくことができまして、データベースを開いていただいてですね、全ての設定、こちらの中に監査がありますので、こちらからですね、有効無効でしたり、監査のログというのはですね、Azure ストレージのテーブルに保存されますので、どのストレージに保存をしますか、あとですね、イベントですね、どのようなイベントを監査対象としますかというのを設定することができる形となっています。でこちらですね、実際に Azure のストレージに接続してですね、データの方を確認してみたいと思います。監査のログですけれども、 Azure のテーブルにですね、このような形で記録がされるんですけれども、これだとですね、どんなイベントがあったかっていうのを把握しづらいという形になるかと思いますので、ログをですね、可視化する仕組みというのがですね、いくつか提供されております。まず一つ目がですね、こちらのポータルの中に監査というタイルがありますので、こちらをクリックしていただくことでですね、どのようなイベントが発生しているかという概要を確認していただくことができます。ただね、こちらの中に Excel で開くというものがあるんですけど、これ Excel をダウンロードすることができまして、このような形でですね、Excel 上に監査ログの内容というのを表示することも可能です。で、最後の方法といたしましては、こちらはですね、Ignite で発表された機能になるんですけれども、ブラウザから利用できる Power BI、こちらでですね、SQL データベースの監査ログに対して接続をするということができます。実際には Azure のストレージに接続をする形になるんですけれども、これを使っていただくとですね、ブラウザ上の Power BI でリッチなログの確認というのもすることができる。
これ便利ですね。
そうです。結構 UI としてもやはりいいと思うんですよね。こういった機能を使っていただくとですね、取ったログを見るということもできる機能となっております。で監査でですね、1点だけ気をつけていただきたい内容があります。すべての設定で監査をクリックしてですね、実はですね、ここですね、セキュリティが、設定されたアクセスの設定と、ここをリンクになっております。これをクリックしていただくとですね、新しいブレードが開くんですけれども、デフォルトはオプションになっています。オプションになっている場合の注意点としてはですね、接続文字列、こちらにですね、セキュアというものを入れていただく必要があります。オプションの場合はですね、監査をする接続と監査をしない接続、2系統がありますので、監査をする接続の方でですね、接続をしていただかないと監査ログが出力されない形になりますので、オプションの時はサーバー名に対してセキュア、こちらをつけていただくというのを覚えておいていただければなと思います。 でですね、必ず監査をしたい、そういった場合にはですね、こちらを必須にしていただくとですね、通常の経路では接続ができなくなります。必ず監査を通す経路だけが接続できるようになりますので、必ず監査をしたいですとか、あと後ほどご説明させていただきます動的データマスキング、こちらの方の機能を使うときもですね、セキュリティが設定されたアクセス経由する必要がありますので、ここにですね、オプションがあるというのを覚えておいていただければなと思います。で、1点だけこれ Tips になるんですけれども、お使いになられている .NET フレームワークのバージョン、これがですね 4.0 以下の場合はですね、必須にした場合セキュアという文字をつけていただく必要があるんですけれども、.NET フレームワーク 4.5、 これ内部的には TDS というもののバージョンが 7.4 使われているんですけれども、この場合はですね、セキュアなしでもですね、接続することができます。で、監査ログも取られる形になりますので、 .NET フレームワーク 4.5 以降の TDS 7.4、 こちらを使っている場合はですね、接続文字列の変更不要、それで監査を取ることができるというのが特徴としてありますので、そういったですね、使っている TDS のバージョンというものによって接続方法を変更する必要があるかどうかが変わってくるというのだけ覚えておいていただければなと思います。それではですね、監査はこれくらいにさせていただきまして、次にですね、行レベルセキュリティという機能、こちらはですね、お話しさせていただきたいと思います。現状の行レベルセキュリティに関してはまだプレビューの機能ではあるんですけれども、特定のデータだけをですね、透過的にフィルターして参照することができる機能になります。どのような参照ができるかというのは今デモでお見せしたいと思います。現状はですね、レコードアドミンというログインで入っています。これですね、セールスというテーブルをセレクトしてみますと、今ですね、セキュリティ特にかけていませんので、ユーザー A、ユーザー B というこういったデータが見えていることが確認いただけるかと思います。それでは実際にセキュリティをかけてみたいと思います。まずですね、セキュリティに関していくつかオブジェクトを作る必要がありますので、そのオブジェクトを作る格納するスキーマ、これを作ってですね、そのスキーマに対してフィルターの条件の関数をですね、作成します。今回はですね、セールスレップ、先ほどユーザー A、B と出てた列があったかと思うんですけども、そこがですね、自分のユーザー名もしくはマネージャーであれば全てが見れます。そういったですね、関数を作成します。これをですね、ポリシーとしてセールスというテーブルに対して適用する、これでですね、行レベルセキュリティの設定は完了です。先ほどはデコードアドミンでですね、全てのデータ見れてたと思うんですけども、今ユーザー名デコードアドミンというデータは入っておりませんので見えなくなりました。これは先ほどと同じクエリを流しています。でも結果が透過的にセキュリティがかかる。それではですね、ユーザー A、 これでですね、検索をしてみます。そうするとですね、ユーザー A のデータだけが見れます。ユーザー B だとユーザー B だけです。これ実行しているクエリは全て同じなんですけれども、条件によって透過的にフィルターをする、これが行レベルセキュリティの機能となります。で、失礼しました。マネージャーの場合は全てが見れる、こういったセキュリティをかけることができるのが行レベルセキュリティの機能となっております。で、1点だけ Tips で気をつけていただきたいのがですね、今ユーザー B になります。で、ユーザー B はユーザーの A のデータ見れないんですけども、実はですね、インサートができてしまう。これはですね、セレクト、デリート、アップデートのようなフレームワークでフィルターをかけるものに関しては行レベルセキュリティフィルターしてくれるんですけれども、インサートってもともとフィルターないですよね。データを入れるなりますので、インサートについてはですね、行レベルセキュリティでは制御することができませんので、こういったデータを弾きたいのであれば制約つけていただいて自分に関係のないデータはですね、入れられないようなところをまた別途考えていただくというのがポイントとしてあります。このような機能がですね、行レベルセキュリティと言われている機能になります。次にですね、動的データマスク、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。で、これはですね、動的データマスクをまず有効にするか無効にするかというのはポータルで設定していただく必要があります。今は有効になっています。でですね、マスクをですね、対象外とするユーザーという特権ログインというのを設定することができますので、これ設定していただきますと、このユーザーはマスクをしないでデータを返す、そのデータを返すような動きをすることができます。現状デコードアドミン設定しております失礼しました。で、今はですね、ユーザーテーブル、このメールアドレスとフォンナンバー、これをですね、マスクするような設定しております。ではですね、実際に動作の方を確認してみたいと思います。今はですね、特権ログインでありますデコードアドミン、これで検索してもですね、メールアドレス、フォンナンバーはそのままの状態で表示していることが確認できるかと思います。 でこちらのですねマネージメントスタジオはユーザー01という特権ログインでないものでログインしているんですけども、では同じクエリを実行します。そうするとですねメールアドレスとフォンナンバー今マスクされていますね。このようなですね透過的にマスクをしてですね返すような機能を動的データマスキングとして V12 では、まあ、現状プレビュー機能ではあるんですけれども提供の方をしております。次がですね暗号化の機能ですね。暗号化に関しましてはセルレベルの暗号化と透過的なデータ暗号化、この2種類を SQL データベースではご利用いただくことができます。まずはですねセルレベルの暗号化についてお話をさせていただきたいと思います。でこちらはですね SQL サーバーの2005で暗号化の機能を実装されていたんですけれども、それと同じです。暗号化した状態でデータを格納して、それを使うときには暗号化を解除してセレクトをかけるようなアプリケーション的ですねクエリ的な対応が必要になる形がですねセルレベル暗号化になります。で今回はですねメールアドレスをちょっと暗号化してみたいと思いますので、暗号化された後のデータというのはバイナリーで入りますので、メールアドレスはバイナリー型としてテーブルの方を作成いたします。でいろいろちょっと手順はあるんですけども、今回はですねいろいろな暗号化のキー使えるんですけども、今回は対象キー、これを使ってですね暗号化の方をさせていただきます。で暗号化ですね、暗号化した状態でデータを格納するためにはですね暗号化をするための関数返す必要がありますので、今はエンクリプトバイキーという、これは標準で用意されている暗号化関数になるんですけれども、これでメールアドレスを暗号化して格納するという形をします。で今データ入りました。でこちらはですね N バーキャラの形で、格納元のデータを作ってますので、まずですね暗号化を解除しないで格納されたデータを単純に N バーキャラにコンバートしてもですね意味のあるデータとしては見れません、暗号化されておりますので。でこれをですね意味のあるデータとして確認したい場合はですね、今回はエンクリプトバイキーで暗号化してますので、デクリプトバイキー、こちらでですね暗号化を解除した上で N バーキャラに変換をします。そうしますとこのような形でですね暗号化が解除されている形になりますね。これ関数は返す必要があるんですけれども、暗号化した状態でセキュアにデータを格納することができる機能がセルレベルの暗号化、これは SQL サーバー2005相当のと同等の機能になりますので、情報としてはそちらを追っていただいてもよろしいかなと思います。で最後のですね暗号化の機能が透過的なデータ暗号化になります。こちらはですね SQL サーバーでは TDE という3文字の略語を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、その機能と同じです。こちらもですねポータルから設定することができまして、これをですねオンにしていただくと、もうそれだけで透過的な暗号化が自動的に行われます。もしくはですねクエリベースでも実行することができますので、今回はクエリベースで実行させていただきたいと思います。今はデモ DB をちょっと暗号化しますので、現状は暗号化されておりません。で暗号化するためのまずですねキーを作る必要がありますので、これをキーを作ります。次にですね暗号化をオン、このですね2つのステップを実行していただくだけで SQL データベースは暗号化することができます。エンクリプテッドということが暗号化されています。先ほどの2つのクエリをですねオンってしていただいて保存すると実行内部的に自動的に実行されていると思っていただければなと思います。どちらで操作しても暗号化される方法というのは一緒です。で解除したいときはエンクリプションオフ、これですね暗号化を解除できますので、データベースの透過的なデータ暗号化というのはですね、データファイル、ログファイル、バックアップファイルといったファイルをですね対象として盗難とかの防止のために暗号化していただく機能になります。でこれはですね先ほど井上さんが説明されていたジオレプリケーションで他の環境にリストアがされたとしても、暗号化された状態でリストアされますので、そこですね他の環境に内部的なデータベースコピーに関しても暗号化された状態でデータベースが作成されるとお考えいただければなと思います。で1点だけ注意いただきたい内容がありまして、SQL データベースですね、自動エクスポートの機能ですとかデータソーアプリケーションのエクスポート、バックパック形式のですねファイルとしてもデータベースを残しておくことができるんですけれども、 バックパック形式のファイルというのは基本テキストベースなんですね。ですのでバックパックにエクスポートした際に暗号化というのは解除された状態になっております。でこれをインポートしていただいても暗号化はされていません。ですのでこういったですねバックパック形式 DACFX とも呼ばれるんですけれども、そういったものを使っていただくときにはですね、インポートした後に暗号化を再度するというのをご検討いただければなと思います。これがですね、直近で追加されております SQL データベースの暗号化の機能となっております。ではですね、セキュリティに関してはちょっとこれくらいにさせていただきまして、残りのお時間でパフォーマンスについてお話をさせていただきたいと思います。ではスライドをですね、スライドの方に切り替えさせていただきます。で残りが性能を徹底検証ということで、私の方で検証させていただいた内容をご報告させていただきたいと思います。最初聞いてたら井上さんが結構ハードル上げてたんで今びっくりしてるんですけどこのような形で、まず失礼しました。2点ですね、パフォーマンスレベル、これは SQL データベース内でどういった観点で性能を決めればいいか、あとはですね仮想マシンにインストールした SQL サーバー、これとの比較の結果というのをですねお話しさせていただきたいと思います。
この辺 の, ちゃんとした公式の情報はマイクロソフトもちゃんと出してなくてですね、本邦初公開、
そうですね、はい、頑張りました、
はい、ありがとうございました。
まずはですね SQL サーバーのパフォーマンスレベルの選択のポイント、こちらをお話しさせていただきたいと思います。その前にですね、機能の特徴だけ一覧表で作らせていただきました。ここはポイントだけ説明させていただきます。先ほどお話ししたセキュリティの機能に関しましては、どのパフォーマンスレベルでもご利用いただけます。復元系に関しては井上さんの方のセッションでお話がありましたので、ここは割愛させていただきます。あと機能の特徴、これは性能に関係しそうなものを挙げさせていただいております。特徴的なものといたしましては、 SQL サーバーの場合、データ圧縮、オンラインのインデックス操作、パーティショニングですね、これはエンタープライズエディションでしか使えない機能なんですけれども、 SQL データベースであればどのパフォーマンスレベルでもご利用いただくことができます。ただしですね、プレミアムでしか利用できないですね、性能に影響しそうな機能としてですね、クエリの並列処理、こちらとですね列ストアインデックスの2つがありますので、こちらはですねプレミアムエディションでしか使用できない機能としてあるということだけは覚えておいていただければなと思います。でクエリの並列処理に関してはプレミアムの中でも P2 と P3 だけご利用いただけることができます。
P1 使えないんですね。
そうなんですね、はい、プレミアムの中の P1 も使うことができません。でこちらにですね、今 SQL サーバーの実行プラン表示しているんですけども、これ同じクエリを実行した際の実行プランです。ここの部分が違っているというのがご確認いただけるかと思います。P2 と P3 に関してはですね、並列処理というのを使うことができますので、クエリをマルチスレッドで動かすことができます。ですので右下に丸いアイコンがついているかと思うんですけども、複数のスレッドで動いているというのをご確認いただけるかと思います。であとですね、 P2 と P3 では最大のスレッド数が異なります。 P2 の場合は最大で2スレッド、 P3 の場合は最大8スレッドで動かすことができますので、さらに P2 と P3 でも並列処理の度合いが違うというのを覚えておいていただければなと思います。あとはですね、圧縮、こちらでですね、今回 10GB で5000万件程度のですね、テーブルを圧縮してみて、どういった傾向が出るかというのを確認しております。テーブルのですね、構成に尽くしたこのような形でビッグイントとキャラで構成されているテーブルに対してデータを入れています。でサイズの比較に関してはこのような形になっております。で今回ページ圧縮まではですね、どの機能でもどのパフォーマンスレベルでもご利用いただくことができます。ただしプレミアムエディションで使える列ストアインデックスと呼ばれている列指向、このインデックスを使っていただくことでさらなる圧縮効果を望めますし、列ストアインデックスはですね、アーカイブモードというのがありまして、さらに列ストアなんですが、さらに高圧縮してアーカイブ向けにですね、データをまとめるような機能もあります。圧縮しすぎると CPU のオーバーヘッドっていうのが上がったりはするんですけれども、そういったですね、ものを使っていただくとデータのサイズがどんどん減っていることが確認できるかと思います。でデータのサイズが減るということは最大のデータベースサイズにも引っかかりにくくなりますし、データを圧縮した状態でメモリ上に展開し、置いておきますので、ディスク IO ですね、メモリにキャッシュできるデータの量が増えますので、ディスク IO も減らすことができる形になっておりますね。こういった機能をですね、有効にご利用いただければなと思います。で DTU ですね、というのがリソースのパフォーマンスレベルで大きなポイントとなるんですけども、これはですね、参考の表として載せさせていただきましたので、詳細は次のスライドでご説明させていただきたいと思います。今はですね、DTU にパフォーマンスレベルに応じて DTU と呼ばれるものの数値が違うというのを覚えておいていただければなと思います。でこの DTU なんですけど、何かというとですね、データベースに割り当てられているリソースのサイズとお考えいただければなと思います。ですのでこれが高ければ高いほどリソースの割り当てが多いとお考えいただければと思います。ですので、
DT は昨年私もデコードのセッションで取り上げたんですけども、当時はプレビューであまり情報なかったんですね。今日はちょっと突っ込んだ内容を期待しております。
ご期待に応えられるように頑張りたいと思います。でですね、このリソースですけれども、どんなリソースがあるかというと、基本的にはこの4要素になります。 CPU とメモリ、あとディスクですね、データファイルへの読み込み書き込みとログファイルへの読み込み書き込みといったような、こういった観点でですね、 DTU のリソースというのは制御されています。でですね、これは論理的な制限となっていますので、特にハードウェアには依存していません。DTU を上げていただくと論理的にそこのリソースの制限というのが上がるというお考えいただければなと思います。で実際にですね、各リソースを どの程度使っているかというのはモニタリングする機能がありますので、これはどういうふうに見るかというのは後ほどご説明させていただきたいと思います。でリソースの制御になるんですけれども、DTU の値が低ければ使用できるリソース少なくなりますので、基本的には処理できる量というのも少なくなるとお考えいただければと思います。リソースが多くなれば処理できる量というのももちろん多くなります。ですね、リソースに関してですけれども、メモリですとかディスク IO とかっていうのは 無制限に使えるわけではありません。必ず上限があります。でですね、上限に達しているときに新しいクエリを実行したらどうなるか、例えばログの書き込みがもういっぱいいっぱいなのでインサートは破棄しますというようなことはされません。処理待ちという状態になりますので、要求は受け付けてくれるんですけれども、クエリの実行時間が長くなる形になりますので、クエリのタイムアウトが発生しないようにちょっとお気をつけいただければなと思います。ではですね、先ほどモニタリングお話しさせていただいたんですけれども、どのようにしてリソースを確認するかですけれども、ポータルでも確認することもできますし、動的管理ビューという機能でもご確認いただくことができます。でこちらの情報を見ていただくとですね、上限に対してどれくらい使っているかというのをご確認いただけます。で見る方法としては一応現状は2つの DMV 用意されておりますので、短期間のものを見たいのであれば下ですね、 DB リソーススタッツで、長期にわたっての稼働傾向を見たいというものがありましたらリソーススタッツ、こちらの方をご確認いただければなと思います。
かなりリアルタイムに近い形でリソースの監視ができるようになっていると。
そうですね、ですのでこれを見ていただいてですね、スケールの変更が必要かどうかという判断の材料としていただければなと思います。で今回はですね、いろいろ性能の情報を載せているんですけれども、下の DB リソーススタッツを使って取得しております。でこちらはですね、ビルドの、2015であった新機能の発表になります。これちょっと概要だけご説明させていただきたいと思います。今までの SQL データベースはデータベースに対して DTU 性能を設定していたんですけれども、今度ですね、エラスティックデータベースモデルというプールに対して DTU を設定できるような機能がですね、新規に提供が行われます。これはですね、プールの中にですね、最大100個のデータベースを入れることができまして、そのプールの上限に合わせて中のデータベースの性能を動的に変える、でそのプールの、DTU の中にですね、収まるような形でですね、性能をバランシングするような機能が新しく導入されます。でこちらをですね、使っていただきますと、複数の大量のデータベースですね、導入するようなものですとか、ピーク負荷が分散する、常にですね、100DTU を出していなくてもいいようなものをですね、うまく配置してあげるとですね、メリットが出る形になりますので、よく SaaS で使われるような提供形態だと結構有利に働くことがありますので、新しい機能としてこのモデルが出たというのを覚えておいていただければなと思います。でですね、この後がですね、パフォーマンスレベル同士の比較入らせていただきます。まずですね、 S3 と P1、 これらのですね、大きな違いについてお話しさせていただきたいと思います。今回はですね、 5GB のシーケンシャルリードの処理性能を測っています。でこちらの結果がこちらです。でですね、S3 と P1 ですけれども、 S3 が 100DTU、 P1 が 125DTU、 DTU としてはですね、かなり近い性能値になっているんですけれども、ディスク性能が大きく変わっているというのはご確認いただけるかと思います。でこちらのですね、速度の性能の差なんですけれども、 スタンダードとプレミアムではですね、基本的なディスク性能が異なっておりますので、プレミアムの方がですね、高速に処理をすることができるというのはこちらからも確認いただけるかなと思います。
これご存じない方非常に多いと思うので、かなり貴重なデータですね。
ですので、スタンダードでディスク負荷が高かったといった場合でプレミアムに変えていただくことで結構な処理の改善が望めるかと思いますので、ここはポイントとして押さえていただければなと思います。次にですね、 CPU ですね、こちらはディスクアクセスをしないで単純に計算を行うようなクエリをですね、実行しています。でこの時の傾向がこちらになります。赤がベーシックで、スタンダード、プレミアムという形で左にですね、行けば行くほど DTU の性能というのは上がっているんですけれども、それぞれのですね、 DTU に応じてですね、処理時間が変わっているというのをご確認いただけるかなと思います。でポイントとしてはですね、S3 とですね、 P1 大体似たような CPU 使用率、処理時間になっているのをご確認いただけるかと思うんですけども、大体 S3 と P1 ですね、1コア 100% 使えるような形になっています。でですね、P3 に関してはですね、割と低いところで値が推移していると思うんですけど、 P3 ってですね、大体8コア使えるとお考えいただければと思います。並列処理で8スレッドお話しさせていただいたと思うんですけども、 P2 で2コア、 P3 で8コアぐらい使えるとお考えいただければなと思います。で今回1スレッドでクエリ回してますので、大体1コア分使うんですね。で、P3 のはこの位置が 12.5%、 大体 100% の8分の1ですね。1スレッドの場合って1コアぐらいしか最大でも使えない形になりますので、こういった傾向が出る。ですので CPU をですね、有効に活用するためには複数のコアをですね、いかにして有効に活用するかというのもですね、ポイントとなります。1コアしか回らないようなクエリをですね、実行している環境で処理性能を上げたいから DTU に上げてコアを増やすといってもですね、改善があまり望めないようなケースもありますので、自分がですね、どういった改善をしたいのかによってですね、これが当てはまるか当てはまらないかをご検討いただければなと思います。次にディスクですね。今回はですね、インスタートを連続でするような OLTP によくある性能を測っております。でこちらのですね、性能の傾向がこちらになっています。先ほどの CPU と変わらないんですけれども、 100% に達している時間が短ければ処理時間というのもですね、かなり高速にできているというのを確認できますし、スタンダードとプレミアムに関しましてはですね、両方ともこの負荷ですと 100% には達していないんですけれども、かなりですね、ディスクの基本性能は違いますので、スタンダードプレミアム間で比べるとですね、プレミアムの方が早いというのがこちらからもご確認いただけるかなと思います。ですね、ポイントとしてはですね、処理時間で見たときは S1 と S3 と P1 と P3 ってあまり処理変わってないですよね。上限は変わってるんですけども、処理時間は変わらない。ですので DTU がですね、変わることによって IO の帯域の上限というのは変わるんですけども、1回の単純なインサートの速度が変わるかというとですね、それほど大きな傾向は出ませんので、ディスクのですね、DTU を上げてディスク性能が上がるかどうかというのはですね、上限に達しているかどうかというのも一つの判断材料としてご利用いただければなと思います。ではですね、先ほどは上限に達していなかったので、今度は5スレッド、スレッド数を増やすとですね、傾向としてはこのような形になります。これ先ほどより顕著に DTU の性能差が出てますよね。性能を上げれば上げるほどですね、処理時間短くなっている。ですので 100% に達しているような状態、こういった場合はですね、 DTU を上げていただけるとかなり処理の効率が改善が見込まれるという形となっております。ですのでですね、ディスクについては2つのポイントがあります。1つ目がスタンダードとプレミアムではディスクの基本性能が異なる。2つ目ではですね、パフォーマンスレベルによってですね、ディスクの最大の IO 帯域変わってきますので、どちらのアプローチがですね、性能を改善するときに適しているかどうかはご検討いただく必要があるかなと思います。で最後になりましたけれども、最後はですね、メモリの使用量、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。失礼しました。でこちらはですね、2つの情報をもとにグラフの方を作成しております。1つがですね、先ほどお話しさせていただいたモニタリング、こちらを使っていただくとですね、条件に対してどれくらい使っているかというパーセンテージを取ることができます。ただこれだけでは実際にメモリ上にどれだけデータをキャッシュしているか、こちらはですね、確認することができません。どれだけキャッシュしているかというのはですね、こちらに書かれている DMV OS バッファーデスクリプターズ、これを使っていただくとですね、このようなグラフを作ることができます。でグラフの見方ですけれども、今回はですね、全て同じサイズのデータを検索した後の結果となっています。ベーシックに関してはですね、メモリのサイズ、キャッシュに使えるメモリのサイズが小さい、 ですので同じデータをですね検索してもですねキャッシュに載っている量が違いますね。で S1 からですね P3 大体似たようなサイズをキャッシュできているんですけれども、メモリの上限の達している度合いが違います。同じデータを検索して S1 では 100% になっていますけれども、 S3 ではですねメモリの使用率がガクッと下がっている。このことからですねさらにデータをキャッシュできる余裕があるというのを見ることができますので、この2つの情報をですね組み合わせていただくと現状どの程度データをキャッシュしていて余裕がどれくらいあるか、これを推定することができます。でキャッシュできるデータですね増えれば増えるほどですねディスクのアクセスの頻度も減りますので、こういった情報をですね整理していただくことでディスクのですね負荷が減らす要素があるかどうかというのを確認いただけるかなと思います。でここまでがですね SQL データベース内のパフォーマンスレベルの選択のポイントを性能面からお話をさせていただきました。次がですね SQL データベースと仮想マシン上にインストールした SQL サーバー、こちらの比較をさせていただきたいと思います。
これは本当に典型的によくいただく質問なんで、ぜひ、詳しく説明してください、はい。
今回ですね仮想マシン上でですねインストールした SQL サーバーなんですけれども、実はですねOLTP 向けにですね最適化された SQL サーバーのイメージというのが提供されています。こちらを使ってですね D14 と DS14 という2つの環境に SQL サーバーを入れています。で D14 の方に関しましては通常のですねブロブストレージで、 DS14 に関しましてはプレミアムストレージという高速なですねストレージのを使ってですねデータベースのファイルを配置しています。これは午前中に今日セッションありましたので、興味のある方がいらっしゃいましたらそちらの、セッション資料をご確認いただければなと思います。
あとで動画も提供されますので動画も見れますので、はい、
で今回ポイントとなるので D14、DS14 では16コア CPU を使うことができるというのとですね D14 と DS14 これは最大ディスクの IOPS 異なっているのはご確認いただければなと思います。で DS14 はですね最大で 512MB/s 出すことができる、これがですね今回使う値となっております。でですねこちらの方のイメージ使っていただくと最大デフォルトで15本のディスク接続されてですね15本のうちの12本をストライピングしてデータのファイルを置く、そのうちの3本を使う15本のうち3本を使って3本をストライピングしたディスクを使ってログファイルを置くということで、かなりディスク IO が効率化された環境になりますので、こういったですイメージとして提供されているのをご確認いただければなと思います。クリックベースでこの環境をすぐにできます。で今回の比較の観点に関しましては CPU の処理性能とディスクの読み取り、ディスクの書き込み、このですね3つの観点で性能の方を確認させていただいております。基本的な内容に関しては先ほどのパフォーマンスレベルの比較と同じ内容を使っております。ではですね計算を行うクエリを1から16スレッド失礼しました。これでですね実行した結果がこちらになります。
16スレッドだと仮想マシンの方がちょっと早いですね。
そうですね、先ほどコア数をお話ししたと思うんですけれども DS14、D14 は16コア、ただし P はですね8スレッドになりますので、だいたい8コア分使うことができますので、それぞれが搭載しているコア数の中であれば処理時間は変わりません。ですので基本的な処理性能は一緒なんですけれども石の数が違いますので、ちょっとそれを超えるとですね精度に差が出てくる、これが特徴としてあるとお考えいただければなと思います。次にですねディスクの読み取り性能、こちらは 5GB のデータを読んだ時にどういう傾向が出るかというので計測しております。でですね、これはメモリ上にデータが載ってない状態で計測していますけれども失礼しました。 DS14 とですね D14 ディスクの基本性能違いますので、これは大きな差が出ているというのをご確認いただけるかなと思います。でですね P3 と DS14 を比較した結果も載せているんですけども、結構 P3 が性能的には速い形になっております。でですね並列度、クエリの並列処理でお話しさせていただいたんですけども、何スレッドを使ってクエリを実行するのかというのを変えるとですね、大体 SQL データベースに関してはリニアに処理時間が短くなっているのをご確認いただけるかなと思います。ただしですね、SQL サーバーに関しましては DS14 は最大で 512MB/s になりますので、4スレッドで実行したけど今回だともう 512MB に達してしまっているので、スレッド数を増やしてもそれ以下にはならなかったという形になります。 でですね、まあ、SQL データベースに関しましては、ハチスレッドで流したときもですね、ディスクの使用状況を見たとき結構余裕がありましたので、読み取りの性能に関してはかなり SQL データベースは早いものになっているのかなと考えております。次にですね、ディスクの書き込みの性能についてお話をさせていただきたいと思います。失礼しました。こちらもですね、先ほどと、SQL データベースと同じで1万件の連続インサート、この結果がこちらとなっております。で、連続したインサートに関しましては P3 の方が処理時間が短くてですね、かなりですね高い性能を示しているというのがご確認いただけるかなと思います。で、こちらですが、見ていただきたい点としてはですね、SQL データベースに関しては大体40スレッドでテストしたときにはですね、ログの書き込み上限というのが 100% に達していたという状態となっておりますので、性能的にはですね、もうこれ以上スレッド数を上げるとですね、結構処理時間がリニアに伸びていってしまうというのが顕著になる形になっています。ただしですね、1スレッドで実行した場合に関しては SQL データベースの方が速い、かなり差が出ている形になります。このことからですね、SQL データベースのトランザクションログの書き込み、こちらのですね、性能に関しては1回1回の書き込みに関しては DS より速いです。ただしですね、IO 上限のですね、上限に達するタイミングというのが DS シリーズのプレミアムストレージ比較すると結構ちょっと下の方にありますので、単発の書き込み速度が求められるのか、大量のログ書き込みが求められるのかといったところでですね、この処理性能というのが変わってくるかなと思いますので、ディスクの性能傾向がちょっとあるということだけご理解いただければなと思います。で、今回はですね、性能面で比較させていただいておりますけれども、実際にどちらのデータベースを使うかといったときはですね、性能以外の観点も必要になりますので、どういった観点が必要かというのをちょっとこちらに列挙させていただいております。で、これ以外にもいろいろな観点があるかと思いますね。性能面、機能面、運用面ですね、これをうまく組み合わせてですね、適切かどうかというのをご判断いただければなと考えております。ではですね、私の方のパフォーマンスの報告はこれで終わりにさせていただきます。あとは井上さん、よろしくお願いいたします。
小沢さん、ありがとうございました。ここまでまとまった検証の結果というのも私は本当に初めて見ました。で、私も知らないことが結構ですね、いっぱい入っていましたので、皆さんもぜひこの辺は押さえておいてください。最後まとめになります。 SQL データベースはですね、最初ので私もご説明しましたが、非常にクラウドに最適化されていて高い SLA です。で、いろんな機能もどんどん搭載しておりまして、そして SQL サーバーとの互換性も非常に高くなってきております。そして今回皆さんには性能の特性を、おそらく、かなり詳しくですね、理解していただけたんじゃないかなというふうに思っています。ということでですね、このセッションの方は、終了となります。アンケートの方にご協力ください。 DBI006 です。で、アスクザスピーカーの方もやっております。じゃあ、皆さんご清聴誠にありがとうございました。
ありがとうございました。